はい、ということで、他の、コミュニティのチャットで現れた、この人の言葉が願望の設定の仕方かなわないだろうなという、まあ、ちょっとその人に大変申し訳ないんですけれども、それを題材にですねお話ししていきたいと思います。実はこの人だけじゃなくて他の人の見てても、もうほとんどの人が叶わない言い方してるんですよね。もう逆にこの人に絶対うまくいくだろうなっていう人が見つからないんですよ。それぐらいみんな目標の立て方って間違っていて、なので、まあちょっとその一人ちょっと意識になってもらいましたけれども、後半部分の話をしたいと思います。親に旅行やプレゼントをするってことなんですけども、これもね、お金のない時からできるんですよね。稼いだらやるじゃなくて、もう稼ぐ前からやるってことが私は大事だと思うんですよ。これはすごく私思い入れがありましてですね、やっぱり、最初私が稼ぎたいなと思った、収入上げたいなと思ったのは、やっぱね、親を何とかしたかったんですよ。親孝行したかったんですよね。で、やっぱクルーズ船乗せてあげたいなとか、なんかビジネスクラス乗せてあげたいなとか、いろいろ考えてたんですよ。お金いるじゃんみたいな、じゃあ稼がなきゃみたいな感じなんですけど、でもね、親って日々年取っていくんですよね。だから稼がなきゃ稼がなきゃって言ってるうちに年取っちゃうし、まあ、生きてるかもしれないけども、やんなきゃやんなきゃって言ってるうちにできること少なくなっていくわけですよね。例えばまだ私が20代で親が40代の頃って、それこそ一緒にディズニーランドちょっと行っちゃおうよみたいな感じでも行けるけれども、今私が40ぐらいになって、で親が必然的に60、まあ、真ん中ぐらいですよね。もうディズニーランドイケイケで海外には行けないですよね。そんなに行けなくはないけど、その親が40代の頃ほどあれもこれもはできないですよね。で考えると、その親のにプレゼントとかって今が一番大事になってくるんですよね。っていうことに気づくのがまず大事だと私は思っているんです。そうすると稼ぐ前からいろいろやるんですよ。それこそ、話を聞いてあげようとかね、あとそれからちょっとした T シャツ見つけて買ってきたよとか、あとそれから夏バテしてる時にアイスを買って帰ってあげたよとか、そういう小さなことが、まあ、親からするともう大きなプレゼントなわけですよね。で、そういうちっちゃなものから助走をつけていくと、やっぱね、潜在意識の中にこの人は親にプレゼントをするっていう信用残高が溜まっていくんですよね。そうすると本当に稼げる力がついてくるので、本当にその想定していた、例えば高級なプレゼントとか高級な旅行とかっていうのを、できるまでの時間が格段に短くなるんですよね。だからこれも、本当にプレゼントしたいんだったら稼ぐ前からやるっていうのが大事なことです。私はですね、まあそんなことはショーンさんとかからもちゃんと聞いてたので、稼ぐ前からやろうって決めたんですよね。で、何をしたかっていう と、まず出張に行ったら絶対お土産を買って帰ってくる、親にっていうのも決めてたんですよ。まあ彼氏とかにももちろん買うんですけど、まあ親には私主ですよね。で、前それワイヤレスで喋ったと思うんですけど、西川師匠がやっぱりそうで、ヘレンさんにですね、ヘレンさんとか孫にどこの出張行っても絶対にお土産買ってくるんですって。で、なんか孫にお土産なのに、なんか乾燥のりとかマジでやめてほしいみたいなこと言って笑ってましたけど、でもね、あれね、大事な願かつぎだ、がつきだと思うんですよ。多分全然売れてない時からお土産ちゃんと買ってたんじゃないかなと推測してます。だからの方がいいですよし、自分的にも稼いだらプレゼントっていうよりも、その前からプレゼントした方がこっちも嬉しいじゃないですか。だって親孝行したかったわけだから。だからこれはね、早めにやった方がいいし、その方が願望を叶いやすくなるです。で、家を買うなんですけども、私が見てきた感じで、稼いで家を買うってやってる人って本当に安くても買うってことはやっぱやってますね。早い段階から、すごい早い段階から、もうそれこそ全然お金ない時からなんとか頭金貯めて買うっていうのやってるし、もしくは本当にお金を貯めて家を買いたいんだ、そのために稼ぐんだっていう人はどういう家かっていうのもほとんど頭の中にプラン立ってますね。もう場所とかも決まってるし、だいたいローンをどうやって組むかも決まってるし、でローンを組みやすくするために、じゃあどういうふうに銀行との付き合い方をしていくかっていう、その銀行との付き合いとかもしてるし、頻繁に多分もう物件とか見に行ってるんですよね。 だからいい家買いたいんですとか、いい家に引っ越したいんですって言って一軒も物件見てない人のことは私は絶対信用しないですね。家を本当に買いたい、そのために稼ぎたいっていう人はもう行ってるんですよ、物件見に。です。あとね、パートで働きたくない、まあそりゃそうでしょうね。ただまあご存知の通り、ノーっていうのは否定形の願望は理解できないので、パートで働きたくない、じゃあ何したいのっていうところを書かないとうまくいかないですね。っていうと、こういう人って大体人々に尊敬されながら社会貢献するとか言っちゃうんですけど、まあちょっとそれはね無理なんですよね。そういう人は大体自分に貢献できてない人が社会に貢献できるはずがないので、まあ、あんま要は考えてないってことなのかなって感じしますね。で最後の豊かな暮らしをするですけど、まあ来ましたね、王道みたいな。豊かって何なんだってことですよ。じゃあ豊かな暮らしが例えばですよ、年収3000万だとして、じゃあその年収3000万の生活を手に入れるために、例えば子供が死ねばいいのかとか、潜在意識的にはそういうことになってしまうわけですよね。だって子供がいるとやっぱ仕事ってなかなか進まないけど、子供いなくなったらフルで仕事できるわけですよね。ということは、中途半端な願いをすると、まあ、モンキーズポーじゃないですけどそういうことになっちゃうわけなんで、豊かって何なのかってことをちゃんと定義していく、少なくとも今できる範囲で定義することはすごく大事なんですよね。で豊かさの定義って、豊かを知れば知るほどもっと膨らんでいくので、後からどんどん変わっていくんですけども、とはいえ今できる定義をするってことはすごく大事なんですよね。で、それを定義しとかないと、まずいわけです。で本当に豊かさの定義がお金だけしか定義できないと、例えばもうとにかく3000万なきゃダメでしょうとか言って、3000万ってやってると、3000万運が良ければ3000万叶うんですけど、他のことがまあ、そういうことになるんで、まあ、本当それこそさっき言ったように子供は、病気をして、死んで保険金が入るとか、夫と別れて慰謝料が入るとか、そういうことになってくるんですよ。潜在意識って本当にそれぐらい強力なんですよね。みんなね、モンキーズポーにまでならないから何も分かってないだけですけども、潜在意識トレーニングして願い方間違えるとそういうことになります。だからたったね、この人の 1,2,3,4,5,6,7,8 個の願望ですけども、これだけ深掘りできるので、もうプラチナでここまで来たら、それぐらいみんなできていいんじゃないかなというふうに思います。というかそれぐらいやってほしいです。ぜひ頑張ってください。以上です。